Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース1577回、10月24日です。皆さん番じまして、みっつぁんです。そうしてすっきちゃんは今日もいませんよ。あ、丸山さんこんばんはです。あ、コインありがとうございます。私もコインをちょっと持ってる分だけ突っ込んでおきましょうかね。あ、まだ入れられない。24時間経ってないんだ。ちょっと時間を置いてから入れましょうかね。はい、マレムさんこんばんはです。はい、今日もスキちゃんは早ければ8時に上がってくるかな。どうでしょうね。私が仕事が終わった時に送ったメールには反応してたんですけどもね。昨日もそういうパターンではあったんですが、今出雲は雲がかかっててちょっと見えないんですけども、もし今お月さんが見えるとこにお住まいの方、お月さんのね、お月さんを見て時計の8時方向かなのとこにちょうどね今土星がねいるんですよ。天気が良ければ土星が見えるかなって感じですけどもね。残念ながら出雲は、雲がかかってるので見れません。8時ぐらいになるとね、月がもう沈んでしまうんでね、当然土星も一緒に沈んで見えなくなってしまうんで、今だと見えます、土星と月のランデブーがね。よかったら夜空を見上げてみていただきたいと思いますけども、昨日予告していた通りですね、台風22号発生しましたね。今日の15時ですね、台風22号になりましたと。熱帯低気圧が発達して、現在の台風ですけども、西北西の方に向かってますね。時速30キロ。現在の中心気圧は1000ヘクトパスカル。ということで、まだ勢力としては弱いんですけどもね。あ、ツイキャスは生きてるな。今ね、スキちゃんから電話がかかってきたんですよ。もしかしたらスキちゃん終わったのかな。ちょっと待ってくださいね。スキちゃんにメッセージを送っときますね。 多分仕事が今日は早く上がったのかな。ツイキャス中、ツイキャス中と今メッセージを送っておきました。あ、ただ配信じゃない、配信済みになってるけど既読にならないな。どういうことだ。多分仕事が終わったんではないかなと思いますんでね、今日は早い時間にスキちゃんが出てきてくれるかもですね。で、どこまで調べたっけ。あ、そうそう、台風ですよ。あ、アメリカンさんこんばんはです。台風22号発生したんですが、今のところの予報ではね、今回の21号みたいに日本列島に極端に近づかない感じの進路を今予想が出てますね。でもまあ日本に一番近い沖縄に近づくのが27日の午後で、日本列島にまあ近づくのは28、29日あたりかなということで、今回の21号のような、被害は出ないかもしれませんね。まあ今回日本に上陸した21号、この進路よりも東側の海水面の温度が高いエリアを進むではないかと見られるんで、まあ、発達はしてくるんですが、上陸はもしかしたらないかな。まあ、近づいてくるんで何らかの影響は出そうですけどもね。ということで、28、29ってことは今日が火曜日ですよね。水木金、やっぱり週末土日ですね。この辺りでまた台風の影響が若干出るかもと。週末になるたんびになんか天気悪くなりますよね。スキちゃんは洗濯物が乾かないってね嘆いてますけどね。はい、ということで、スキちゃんはメッセージを読んだかな。あれ、読んでねえや。さっきの電話は何だったんだろう。終わったぞという電話ではもしかしたらなかったのかな、ちょっと分かりませんけどもね。それではまあ収録というか配信の方はね予定通り進めていきたいと思いますよ。今スキちゃんからメッセージ来たんですけどね、今から帰るかもってどういうこっちゃい。帰るかもってどういうこと、わけわかんねえな。はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ。まず最初は鉄ネタから行きたいと思います。あ、そう、その前に先週の金曜日のツイキャスした分ですよね。本来土曜日の、日付変わって土曜日の朝ポッドキャストとして配信をする予定だったファイルですよね。1575回、やはりですね、私のミスでした。ガレージバンドでねファイルは作るには作ったんですよね。それをシーサーブログの方に上げるのをすっかり忘れてましたので、昨日早い時間に1575回、そして、日付が変わってから1576回を立て続けに、上げさせていただきました。はい、ということで、皆さんにはご迷惑をおかけしました。 大月さんは三日月、三日月なのかな、いやいつも曇っててね大月さん自体が見えないんですよ、残念ながらね。時計のだいたい8時の方向あたりに土星が、もしお月さんが見えてれば、見えると思いますんでね、ぜひ見てみていただきたいと思います。今夜が一番お月さんに土星が近づくみたいですけどもね。はい、それでは、まず最初は鉄ネタからいきたいと思いますよ。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本、3日間乗り放題などの特典がつく冬のサントスペシャルキャンペーンを12月1日からという記事が上がってました。 JR 西日本と京都、大阪、神戸観光推進協議会は12月1日から来年3月31日までの期間、冬の関西の魅力を追求する冬のサントスペシャルキャンペーンを実施します。このキャンペーンは九州エリアから関西への旅行商品の販売を促進するためのもので、九州の主な旅行会社が販売する往復新幹線とホテルがセットになったパッケージにキャンペーン独自の3つの特典を付与しますと。1つ目は京都、大阪、神戸エリアの JR が3日間乗り放題になるサント物語周遊乗車券で、快速、新快速を含む JR 在来線普通列車が乗れますと。2つ目として旅行商品購入後に各旅行会社が送付するクーポンと引き換えに下記施設で500円相当の割引などを受けることができますと。京都、大阪、神戸、この3カ所で使える割引券を配布しますよと。例えば京都だと、そうですね、二条城の、休憩所、お茶屋さんで使える500円の金券など、大阪だと大阪城イルミナージュ当日入場料金500円割引など、そして神戸だとパティスリーカッサレードなんじゃこりゃ利用代金500円割引などということは、そうですね。そして3つ目、こちら施設優待で、夏季の優待を受けられますと。京都だと第52回今日の冬の旅非公開文化財特別公演が団体料金で見れますとか、大阪だと大衆演劇鑑賞梅田湖福座料金割引、あと神戸だと神戸シーバスファンタジー号乗車券購入時に船内カフェで使用できるチケットをプレゼントなどなどということで、九州地区から京阪神京都への旅行がお得になりますよってことですね。九州からか、限定されるな。はい、あ、けいちゃんこんばんはです、はい、月ちゃんは今から仕事から帰るかもというね、謎のメールを送ってきてるんですけどもね、果たして月ちゃん帰ってくる気があるのでしょうか。まあ帰ってくるんでしょうけどね。 はい、それでは次のニュースはこちらはポケモンニュースですね。iPod ラブさんの方にあった記事です。ちょっと待ってくださいね。URL 貼りますね。ポケモン GO でハロウィンピッチューが孵化中という記事が上がってました。11月2日の木曜日まで開催されているポケモン GO のハロウィンイベント。帽子をかぶった、三角帽子かぶったピカチュウ。皆さんもゲットしたでしょうかね。で、卵からですね、ピッチュウがどうも、買えるということみたいですね。やはり同じように三角帽子をかぶってますけどもね。これスクリーンショットが、元記事の方に載ってますが、ピカチュウよりも当然ですが、ピッチュウかわいいって感じですね。もちろんこのハロウィンピッチュ進化させるとハロウィンピカチュウになるんですよね。ただハロウィンピカチュウは普通に捕まえられますんでね、そのまま残しとく方が可愛いよという話みたいですけどね。私はピカチュウは1匹2匹捕まえたかな、ハロウィンピカチュウ。ピッチュウはまだ生まれてませんね。まあ、皆さんもぜひハロウィンイベント、あのモンスターじゃない、ゴーストモンスターかな、もう結構あちこち島根でもねちょこちょこと出てますんでね、都会の方だとゴロンゴロンしてんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうかね。はい、それでは次のニュースですが、まず最初にこれお詫びをしなければなりません。先週ソフトバンクが、そして昨日 AU が iPhone X の料金を発表したっていうニュースをお伝えしたと思いますけども、で、どこもいつになったら料金発表するんだろうと私言ってましたが、ですね、タトさんのブログですね、マックと過ごす日々、こちらの方にですね、すでにドコモの料金発表されてるよっていうね、ニュースが上がってました。ドコモさん9月の時点でもう料金発表してたんですね。もしかしたら私の時に喋ったような今になって思い起こすと記憶もなくはないんですけどもね、ドコモさん発表がないぞという暴言を吐いてしまいました。大変失礼いたしましたということで、タトさんのブログをここで紹介しておきたいと思いますが、ドコモ、そしてソフトバンク、au、 こちらの、料金が発表されてますよということですが、あれ？ソフトバンクが2つ出てくるぞ。これはどういうこと？これなんでソフトバンク2つ一覧が出てんだろう。何が違うのかな。まあ、これを見ると24回払いの時の実質負担額っていうのが見えますね。ドコモだと見頃の場合の実質負担額は3618円。ソフトバンクだと3410円と3430円。これ上と下で何、あ、なんか割引の内容が違うな。月々割と毎月割、毎月割の方は4年縛りだったっけ。それでこれ2つ欄があるのかな。 して au さんが実質負担額が3050円か。こうしてみると au が一番安く上がるのかな、本体の料金だけ見たときは、うん、一番だけ結局 au が一番の後出しじゃんけん状態なんで、 au が一番有利な料金設定ができてるのかもしれませんね。はい、ということで購入を考えていらっしゃる方、まあ、キャリアを変えてまで買うって人はそんなにいないのかなって気もしますけどもね、ぜひいくら払うことになるのかっていうのをね、事前に確認をしておいてくださいね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。アップルウォッチシリーズ3のセルラー版は日本の緊急速報に対応という記事が上がってました。はい、URL を貼っておきます。ビジネスインサイダーによると、Apple Watch シリーズ3は日本の緊急速報に対応していることが分かりましたということですね。昨日の台風21号の際に、Apple Watch シリーズ3に土砂災害警戒情報の緊急速報が届いていたということですね。で、アップルの広報によると、アップルウォッチシリーズ3から日本の緊急速報に対応したというね、正式な回答が出てるそうですね。ただ、緊急速報の通知機能は、スマホと同じように、携帯通信網 LTE 接続で受信する仕組みになっているため、アップルウォッチシリーズ3でもセルラー版でのみの対応となっていますと。ということで、シリーズ3にだけ土砂災害警戒情報、あと緊急地震速報とか J アラート、ミサイル飛んできたぞってのもシリーズ3のセルラー版の方にはちゃんと表示が出るようですね。逆にセルラー版じゃない分はアップルウォッチの通知は来ないってことですよね。 iPhone 側には通知が来るけどということのようですね。なるほどって感じです。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。あ、マーさんコインありがとうございます。アップル次期 iPhone のカメラに非球面ガラスモールドレンズを採用するため複数レンズメーカーと交渉中というね、ハテナマークがついた記事が上がってました。元記事はこれ中国の経済日報というサイトにあった記事ですけども、次期 iPhone のカメラに非球面ガラスモールドレンズを採用するためにいろんなメーカーと交渉してると。日本メーカーだとホヤとか AGC 朝日ガラスとか、これは日本じゃないな、アジアオプティカルとか、あとキノオプティカル、好きちゃんコラボ気がつかなかった、もう一遍失礼いたしました。多分これはiPhone の背面カメラレンズが飛び出てるじゃないですか、あれを解消でしょうね。はい、好きちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
こんばんは。 ツイキャス中に電話かかってくるからびっくりしたよ。
まさかも、うん、なんかメールするのが大変だったもんですいません。
それでもあのツイキャスは切れずにおったけどな。スキちゃんからコールがかかってきてるときツイキャス上ではなんか音でも入ってたのかな、保留音みたいのが、それとも無音だったのかな。
ただいま電話に出ることができませんって言った。
ああ切ったもん。
皆さんこんばんや。多分ちょびっと早く帰ってきた。
ちょびっと結構早いじゃん今日は。
いやもっと早く帰れる予定だったんだけど、
あそうなんだ、
ちょっとハプニングが起きてね、うん、ちょっとまた後で喋るかな。
うん了解了解。
はい、
ということでまあ次の iPhone 背面がフラットになるかもよですね。
私たちの番ですね。
そうだね、月ちゃんの番だね。
三つの番だね。
そうだね。
そうだね。
今日も吹奏楽が練習してるね。
ごめん窓開けとるもんで、
うん、あ大丈夫
だ、ね、今閉める。
あ大丈夫だよ、
出て気になるけ。
あ猫ちゃんか、
出ていかない。あ出ていた。
ミケちゃんも参加してください。
泣かないもんで、はい閉めた、はい、
ん日短はてんちゃん予約落ちるけど、
あごめ んキャンセル1件選択しました。キャンセルしないよね。
な何を、
違う違う、いやいい気のせいだ、よかった大丈夫、キャンセルしようとしとった私が、なぜ、
おおキャンセルしないでね。あほな URL 上げてくれる、
どれ、
ドコモオンラインショップってやつ、
どこ、
ちょっと待ってよ、1,2,3,4,5 6つ目
あったこれの URL、
URL を、
あれどうやってやるんこれ、
え、
あれ違う、キャンセルって出るんだけどどうしたらいいんこれ、
キャンセル、
キャンセルはどうしたら、ちょっと待って一回抜けますね、これでもう一回、
うん、
変なボタン押したんかな、どこも
何をしてかしたんだい、
オンラインショップiPhone7 のなんとか継続中、
う
ん、
そう
あ、違う久しぶりだけやり方忘れてた。ちょっと待ってこれで
さあ間違えずにスキちゃん開けられるかな、あ入力中だけに来そうだね、
そう、あれ前は空を見て勝手に出ようったのに出になっちゃったよね、私が長いことご無沙汰したっけですかね、
ああ上がったよ、はい、上がった、マッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。ドコモオンラインショップ iPhone7 7 Plus の 256GB モデル継続販売中という記事が上がってました。Apple は Apple スペシャルイベントセフテンバー2017で iPhone8、8 Plus、iPhone10 を発表したときにiPhone7、7 Plus の価格の値下げに加え 256GB モデルと、プロダクトレッドスペシャルエディションモデルの廃止を実施しています。まあ発表はそういうふうにあったんですよね。ところがドコモオンラインショップこちらを見るとこれらのモデルの継続販売がすでに行われていると、まだ販売してるぞと、まあ、ただこれ在庫限りだと思いますけどね、まだ購入ができるようですよ。
赤いいですよ。
プロダクトレッド、あでもねプロダクトレッドは在庫なしになってる。
あそうなんだ、うん、
残念ながら多分赤モデルは一気に売れちゃったんだと思うよ。打ち切りの発表があったから。傷がついてませんか、スキちゃんの
ケースは傷がついてる。
ああケースは言わない、
あの ケースからね飛び出てきそうになるけ、ちょっとケースが欲しいんですけど、うん、東京行ってからにしようかなと思ってます。
あ、買おうと思って。
うん、
ケイちゃんレッド行ってよ。
レッドにしなさい、お揃いにしようや。
スキちゃんが10万で売ってくれると
10万、
うん、10万なら売るだろう。
残債残る。10万なら売るけど残債も払えるよね。
10万あったら払えるでしょ。
うん、どうですか、私の漏れなく私のあれ付きを。
何、
ん、
指紋
とか。
あ、ズキちゃん汁がついてくるよ。
ズキちゃん汁がついてるか。でもケースついてるけど、ケースごとあげるよ、ケースごと。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。 4K 全天球カメラシータ V、 動画の転調補正や静止画のつなぎ精度を向上という記事が上がってました。リコーは24日 4K 対応の全天球カメラシータ V のファームウェアをバージョン1.10.1 にアップデート、動画の転調補正精度の向上などを行うということで、ファームウェアのアップデートが出てますよということみたいですね。アップデートの内容は4点、動画の転調補正精度と静止画の つなぎ精度を向上したほか、バグの修正とパフォーマンスの向上、静止画の圧縮率見直しによる画質改善を行っていますということで、シータ V は買ってる人いるのかな。私のはシータ S でもう一つモデルが古くなっちゃいましたけどね。
あの棒みたいなやつ。
そうそうそうそう、今は最新版は CW4K が撮れるようになってるんですよね。安井さんこんばんは。江口さん欲しいです。
こんばんは。
ポチっちゃえ。
何が
ん CW。
え、私これ欲しいですって、もしかして私の iPhone プロダクトレッド肉汁付き。肉汁じゃないや肉汁
肉汁が出てる。好きじゃん
好き汁
好き汁ズギ汁いやこれシータの話だと思うけどな。
てかこっち私大概だよね、変なところで地震解消だっけ普段地震ないくせに変なところで。あ、シータ、はいはい、どうもどうも
シータ、
そうだよね、そんなわけないよね、私芸能人じゃないもん
いや芸能人汁出らんだろ
芸能人も汁出るよ。
そうなのか、
出るよ、いつも汁出るよ。
お汁の中出ないよ。
出る出る、
出ない出ない
出る出る。
はい、それでは次のニュースですが、こちらはどちら、あ、ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。スマホ版動物の森、10月25日お昼12時からライブ配信で詳細発表という記事が上がってました。動物の森、通称どう森、これのスマホ版に関する、情報解禁が明日のお昼12時から YouTube やニコニコ生放送で配信されますということはそうですよ。
これって昔あったゲームだよね。
3DS、 任天堂の DS シリーズにあるゲームですけどね。
気になる。
もともとスマホ版去年出る予定だったんですよ、去年の秋。
うん、
でこれが結局伸び伸び、一旦は今年の3月に延期というのがあったんですけども、これも伸びてしまって結局、まあ、まだ発表であって発売は来年の2月ってことになってるかな。
これは何、紹介するだけってこと。
そうそう、こんな風になりますよっていう情報解禁ですね。
なんだ、うーん、
でこれ元記事の方に、YouTube のリンク、それからニコ生のリンクが記事の中に貼り込まれてますけども、配信時間は15分間、事前収録したプレゼンテーションを送信します、放送しますということですね。うん、ということで気になる方は明日お昼12時解禁ということですんでね、どんな感じで使えるようになるのかちょっと気にはなりますね。
動物ね、動物ものはいいよね。
うん、どうもり、娘はどうもりやって、ま、今はやってないかな、もう
どうもりっていうの、
うん、略してね。ケイちゃんも楽しみだって。あ、どうもりをするために DS 買ったんだ
で面白かったんかな、
じゃないのかな。
あれ空を見て、
ん、
いや空を見て前一回入れたらもう何回当たり前に出るためにいちいち入れんと出らんのんだけど、空を見が思うように打てなくて、ソパ海ソパ海とかなんだこりゃ、空海
そばだけに 打てんってこと、
ソパえ
ん、そばを打つでしょ、だけど打てんって
ソーバーじゃなくてソパ
ソパ
あーなんかいいこと言いさったんかもしれん、ごめん、ごめんするした。空海
アイクラムさんこんばんは、ソバ海
こんばんは、ソパ海、ソパ海って言えたらどうなるの、
うん、関係ないハッシュタグなんじゃね。はい、それでは次のニュース。
やっぱりソパ海になるな、なんでだ。じゃあそ、あ、
ん？
空海。
空海？はい、
そば海じゃなくてソパ海。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらビットコイン研究所ブログというとこにあった記事です。ビットコインゴールドについてということで、今日午前中ですね、ビットコインゴールドってのがハードフォークしたんですよ。
ハードフォーク、
うん、
なんどういう意味ですか。
硬いフォークですねビットコインって好きちゃん分かる？
ビットコインってなんか問題になっとったやつ？
ああ、あのマウントゴック、マウントコット、マウントコックが倒産したやつ。
ビットコインってビットコインってなんかコイン買うんです、うん、ですか？
まあ仮想通貨だわね。もともとビットコインってのがあって、でそこにこの間ビットコインキャッシュってのができたんですよ。で今日
現金の、
ん、いやこれも仮想通貨ですから現金だけどね。で今日ビットコインゴールドってのが生まれたんですよ。で来月また新たに分裂するんですよ、こいつが。ほっとくとだんだんだんだん増えていくんですよ。本当か
これお金に換えられるの？
まあまあそうですね、お金っぽい。どこだっけ、どっかの電気屋さんの支払いにも使えたり、ちょこちょこ使えるようにはなってきてるんですけどね、あちこちで。
なんかピンとこない、どういうもんなんかがよくわからなくて。
まあ株と同じちゃい、株とは違うな、やっぱり。NHK のニュースとかの最後に今日の円相場とか株価ってやるじゃない。
うん、
あれに似たようなもんですよ。
あのビットコイン相場ってあるの？
そうそうそう、
テレビで言うの？
あ、テレビでは言わないだからビットコインも値段が上がったり下がったりするんですよ。買いたい人が多ければ値段が上がるし、売りたい人が多ければ値段は下がっていく。
最初はお金出してコイン買うってこと？
まあまあ最初はそういうこと。 それが増えるか減るか、まあ増えることもあれば減ることもあるし、でそのビットコインの中が分裂分裂分裂を繰り返してるんですよ今。今ビットコインは、一昨日ぐらいね70万に近づいてたんだけど、今65、6万になってるのかな、1ビットコインが。でこれが1ビットコインに対して今日1ビットコインゴールドってのが付与されるってのがほぼ確定したんですよ。で今1ビットコインゴールドが10万ぐらいだったかな、先物取引のお値段が。ってことで私が今持っているビットコインが約1万円
え、持ってるの？
1万円分ありますよ。約1万円分。元はね、2000円ぐらいだったと思う。
うっそ、
今5倍ぐらいになってます。
やった。
でもその時に1万円ぐらい買っといたらそれが5倍になってんだけどね
リスナープレゼントするん？
いやいや、そんな金額ないよ
1万円ぐらいあるの？
1万円しかない
東京のお小遣いですか？
東京のお小遣いにもならないんじゃないかな
お小遣いにもならないんだったらください。
そういうわけにはいかんなで今ビットコインが1万円ちょびっとあるんで、これが多分ビットコインゴールドが1000円ぐらいつくのかな、多分っていう気がしますけどね。
なんかね、ごめん、話聞いとってもやっぱり私には理解できてないね意味がわからん。
うん、いや結構上げ下げが激しいんだよね。だからこうやって結構長く持ってないとあんま意味がない。その株式みたいに売ったり買ったりを繰り返してるような感じではなかなか儲からないんじゃないかなって気がするけどね。だから
応募するって人がある。
え、何応募するの？
ビットコインプレゼント
誰がプレゼントする
の？イクラムさんとケイちゃんが応募してるよ。あ、ジミちゃんも応募してるよ
ビットコインゴールドよりも、あ、ビットコインよりもコンティニューコインの方が多分価値は高いと思うよ
コンティニューコインコンティニューコインって、あの、放送が伸びるってこと？
そう、5枚集めると30分放送が伸びる
見たらそっちの方がいいらしいよ、うん、じゃあ、あの、コンティニューコイン5枚とその1万円交換したい人
やだよ
だってそっちの方がコンティニューコインの方が価値あるって言ってんやん。
コンティニューコイン1万枚とビットコインと買えるということで、まあ、ビットコインをお持ちの方は多分11月の頭ぐらいに正式に値段とかが決定するんじゃないかなと思いますけどね。
なんかリンゴが踊るでトマト屋さんが解説しとったん。
ああ、ビットコインもやってたな。やってたやってた。
あ、マネーさんが通帳みたいなのあるのかなって。
あ、ウォレットってのがありますよ。今これ、この状態でページ変えたらツイキャス落ちないよな。ツイキャス落ちないよな。
なんか何もらえるかわからん子に応募しとる。
え？
ジミちゃん。違う、結婚の約束？
失礼しました、やらかしてしまいました失礼しました、やらかしちゃいましたよ
何を？
あ、ビットコインのウォレットのスクリーンショット撮ろうとしたらツイキャスが切れちゃった
ああ、落ちた落ちた落ちた、終わった。
やっぱりいじるもんじゃないな
、うん、変にいじらん方がいいね
変にいじらん方がいいですなな
んか応募丸M さんが、え、応募聞きそびれた
誰も応募なんて言ってねえよ誰も応募なんて言ってまへんで。
みっちゃんやらかしてばっかりやね。
え
網だくじで詐欺するし。
あれはだって誰も当たりがあるなんて言ってないじゃん。どれか当たりがあるなんて言ったか。
あ、のぶすみさんこんばんは。税金はいくらなのかな、仮想通貨。
いくら取られるんだろうな。
税金かかるの？
なんかね、財務省が動いてるらしいよ。取れるとこから取ってやろうってことなんじゃない？
怖い怖い。
まあもちろん儲かればの話よ。
儲かっとるじゃん。めっちゃ2000円が1枚になったんだっけ。儲かっとるじゃん。
いやいや、今日一日見たら130円ぐらい損してるよ。
あ、ケイタ君がビットコイン売却したんだと。
売却した、
売却した、
現金化したのね。あ、高い時に売っちゃったのかな。
ケイタ君はなんか2000円とか1万円とかそういう額じゃないような気がするな。
今僕の残高がね、12,238円。
やった。
ビットコインが12,232円で、モナコインが6円。6円だってよ。
モナコ、
モナコイン。
何モナコインって。
あの仮想通貨ってな、何千種類あるんよ、種類がね。でそこの中の一つ、モナコインってやつ。
モナカみたいな。
モナカ、モナカ。
何このプラスセブンって。
ん？プラスセブン？
プラス7。
プラスセブン。
ビットコインの話かな。
ビットコインでプラスセブンってなんだろう。それ僕わかんねえ。
空海コイン作って儲けようって。
あの発掘して作ろうと思えば作れるんですよ、誰でも
作るん。
ただ作るためには相当性能のいいコンピューター用意して、電気代の安い国に行ってコンピューターぶん回しすれば作れると思いますけどね。
ぶん回し。
うん、パソコンが熱暴走しないように。
ん？コンピューターでコイン作るん？
コンピューターで発掘するんですよ。
発掘？
コインを。うん。
なんか。
だんだん分かんなくなってくるだろ。
もうダメだ私。何言っとるんと思って。
あ、こう、のぶすみさん書いてるじゃん。電気代が安いところでマイニング。ソーラーパネル程度では電気稼げないんじゃない。要は電気食うんですよ。日本ではとてもじゃないけど物が取れない。
電気食う、
うん、パソコンがね。
皆さん聞いとるけど意味分かっとる。このさっきから三つがわけのわからんこと言っとるのが分かっとるんかな、みんな。私だけ分からんの、何言っとるのと思って。
分かってんじゃね。
分かってんの。
分かってんじゃねえ。
ごめん、コーヒーが鼻から出た。ケイちゃん分からんよ。鼻痛い、鼻からコーヒー出てきた。痛いよ。
鼻からコーヒー。コーヒー。カモン達夫か。
あ、痛。
鼻の中にコーヒーが入ると痛いんだ。
鼻からコーヒー出てきた。痛いじゃん。プールの中で水なんか飲んだ時と一緒だな。分かるでしょ、鼻痛くなるの。
なんとなくね。
いて。
マジか。
あ、いた。あ、面白いから煽ってるだけ。あ、だけジミーちゃんもわからんってことやね。
あ、そういうことだね。
コロナ質量放出で仮想通貨消えてしまう。
え、そうなの？
消えてしまう。
ツイキャスのスクリーンショットというか変えてみましたけど、私の今のビットコインの残高が出てます。
私見えない。
ああそうか、見えないか。
イケちゃん、イケちゃんじゃない、イケポンちゃん、こんばんは。
あ、こんばんは。
利益7、まあ、
ん、
利益7って7倍ってこと？
7倍って意味なのかな、どうなんだろう。
一旦のうちに水車置いて発電すればいい
水力発電
たっちゃんは鼻から牛乳だったけどねって書いてある。
カモンタツでしょ、うん、タラリー、鼻から牛乳だね。
あ、イケポンちゃん聞き始めたところでいきなり鼻からコーヒーって意味不明ってこと？
そういうことかもね
あのちょっと面白くて鼻からコーヒー出てきたんですよ、飲んどったやつが
まあまあ、あの分かる人は分かってください持ってる人はちょびっと増えるかもね。
ケイタ君7万な、プラス7万だって。
あ、7万、その7プラス7万で売ったってことか。元手がいくらだったのかな、元手がいくらだったんでしょうかって感じがしますけどね。宝くじ10年分買うつもりで仮想通貨にするといいかもそうだね、電気代安くて寒いところ、あ、ケイちゃんのところでやればいいんじゃない、寒いから電気代が安く上がるかも。
あ、そうなんだ。
うん、さ、寒いから冷房かけなくていいじゃん。
冷房がいるの？
あ、だってパソコン熱くなるじゃん。
そんなに燃えるの？パソコンが
熱暴走するよ。
熱くて燃えるね。へえ。
フルに分回しするから。
分回し、分回し意味がようわからんけど、
うん。休みなく働かせるね。ブラック企業だわね。
はあ。元で15万。
15万で7万プラスになったってことだ。
22万。
まあまあそういうことかな。
持っとるね。持っとるね。
外に置いとくと確かにいいかもね。はい、それでは最後のニュースですが、あと月ちゃんさっきあげたんかな、もう URL を。
あげた。
うん、iPod ラブさんの方にあった記事です。ZOZO タウン総量自由の統計データで浮き彫りになる県民性。43% の人が総量ゼロで注文という記事が上がってました。月ちゃん、これ ZOZO タウンが総量を自分で決められるっていうの知ってる？
知らない、使ったことないもん。
これ10月からね、試験的に ZOZO タウンがやってるんですけども、総量は買った人が決められるようになってるんですよ、今。
なんじゃそれ。
だから0円でもいいし、1000円でもいい、
うん、
買う人が決められるんですよ、総量を。
そう、あの送る方法変わらんのに？
変わらない。
どういうこと？
え？だから例えば、あの多分今まではその5000円とか以上だと送料は無料だけど、それ以下だと500円とか600円とかっていう設定だったと思うよ。
うん、
これをあの購入した人が送料これだけ自分でお支払いしますよって決めることができるようになってるんですよ、今。だから0円にしてもいいんですよ、当然。
いや、普通0円でしょ
と思うでしょう。そこに県民性が出たらしいんですよ。今回その利用状況についての統計データが発表されましたと。発表されたのは平均総量と総量0円が設定された注文の割合、そして都道府県別平均総量ランキング。
秘密の県民賞みたいな
で、総量自由の統計データですけども、総量0円と入力した注文が 43% だったそうです。半分以下なんですよ。 逆に言うと半分以上は総量をちゃんと設定したってことですね。で総量の平均金額は96円、平均総量が最も高かったのは福島県で 111.7 円、逆に最も低かったのは奈良県で86円で、上位10位総量平均的に高かったのはね、福島、岩手、青森、長野、島根、山形、秋田、大分、熊本、栃木、そしてワースト10、広島、神奈川、和歌山、愛媛、埼玉、京都、滋賀、兵庫、大阪、奈良、奈良県の人が一番ケチだったそうです
滋賀県の人もケチだよ大阪の人もケチ。わ、見て見て、これワーストの中関西多いじゃん。ほら関西ってさ、値切るじゃろ。ほらほら関西人だ、関西人。関西人がいっぱいだ。はは
で、都道府県別47都道府県の、平均総量ランキングってのも出てるんですよね。まあ、福島が。
東京の人ってどうなん？
東京は20位ですね。99.341円。一番、高く払った総量に一番お金をかけたのは福島県の人で 111.73 円、ちなみに島根県は 107.99 円だそうですよ。
言い方悪いけど上位10位って割と田舎の県ばっかりでみんな人がいいんだね
そうか
ね、なんか申し訳ないなと思うんじゃない
多分ね
ちょっとビビるんじゃない、その0円ってしたらなんかひどい梱包で来るんじゃないかとかさ
でもそれはズゾタウンの名前に傷がつくからそれはしないんじゃない？
でもなんかやっぱりちょっと引けるんだろうね気持ちが見てみ関西人関西人おい関西人ほらほらジミーちゃんも分かっとるじゃん、関西でワスト締めとるって、ね、そうですよね、都会じゃないけどね滋賀県、関西人
で、これが発表されてこのあとどういうふうに動くかだよな、
私50円ぐらいにするかな、いや、やっぱり0円だな0円ゾゾタウン使ったことないもんな、
僕も使ったことはないけどね、
これって女の人向けゾゾタウンって、男の人もなんかある、
女性物が多いんじゃないの、わかんない、商品の品ぞれがどういう風になってるのかが、
みっちゃんはゾゾタウンじゃない、ジョジョだよ、おジョジョタウンじゃんおジョジョタウンね、
好きちゃんは
なんか物置にしまっとるもんとか、
ドドタウン、ドドタウンかも、
なにトドトド
ドドタウン、ドドタウン、
ドドドドド
ドドド
わ、すごいすごい、なんかね、信澄さん知的な分析してるよ、最低賃金低いところが多いようなっておっしゃる通りかもね、
あでも最低賃金が低いのに総量をたくさん出すってことはそれなりに人間としてまっとうなんじゃない確かに平均賃金高そうなとこはケチだなこれ。
でも東京とか20位だよ。
あ、まあ確かに東京20位だよな。
県民性ね。
県民性。
3つあんだったらいくら出す？この人ケチだけね。この人ケチだけ、いよいよ100円じゃなくて0円だと思うよ私。そんな3つあん払わんでいいなら払わんでいいじゃんって思うタイプじゃん。
その何、その大きい荷物なら100円ぐらい払うかな。
いや、お慈悲の心ないもん。
お慈悲の心だわ。
お慈悲の心、お慈悲の心は、お慈悲の心はある。何？滋賀は最低賃金813円。
滋賀？
滋賀。島根もっと低いよ。
島根はもっと低いでしょう、多分
もっと低いよ、
ということで、皆さんちゃんと送料払いましょうね。
払うの？
一応払ったがいいんじゃね。
あら、そうやって言ったらあなたが一番払わなそうですけど。
いやだからアマゾンでもそのアマゾンプライムでお金払って個々の送料は無料にしてもらうっていうやり方だからな。
ちょっとゾゾタウン見てみよう。なんかゾゾタウンって使ったことないけど、うん、若い人のお店っぽくないイメージが。そんなことないの？
いや だから見たことないよゾゾタウン中身は。
ファッション通販サイトだよ。
でしょ、だから女性でしょ。
ゾゾタウンって言っても、うん、さっきからリスナーさん誰もあの反応しないじゃん。
そうだね、使ったことない人ばっかりかもね。
男物もあるけどさ、
うん、
そんなに安いものない？あの、あれでしょ、ブランドもんでしょ大体。
あ、いや結構高いんだ単価が。
安い服でも4000円台とか
結構するね。アドルピさんこんばんは。
こんばんは。
まあ、ケイちゃん使ったことないのかな、唯一女性。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、私ここにおるよ。
いや、スケちゃん使ったことないの分かっておけんよ。
いや、唯一女性って言うけど、いや、ここにもおるしって思ったんですけど。
いや、スケちゃんは使ったことないって言うけど、あと残る女性はケイちゃんだけじゃん。
あー、やっぱり若い人っぽいね、男物も。
初めて聞いた。あ、ゾゾタウン自体を。そうなの？
だいたいここに来る人はアマゾンじゃない？アマゾゾタウン。ほら、若い人向けだよこれ。用ない用ない用ないよ。
あ、ここに来る人は島村かもしれない。
島村。いやいやいや、あのみんなそれなりにちゃんと、あの、
自由か島村。
いやいや、それは私のことでしょ。
シルクのブラジャー6372円だって。
どこ見てんのあなたは。
え、ジミーちゃんの書き込み。
あ、そうなん、
うん、
え、ジミーちゃん買ったのそれ奥さんに。
江口さん、ゾゾタウンってなんぞシャレ。
ほら、みんな知らんのんじゃん。私も知らんもん、っていうか名前しか知らない。あの、たまに会社にゾゾタウンって書いてある箱が届いてるけど、あの若い社員さん、やっぱり。
おー、使ってる子がいるんだ、会社に。
いるいるいるいる。知らないもん、こんな。いや、絶対若い子向けじゃん、これ。
ジョジョタウン。ジョジョ
の。おジョジョタウン。
冒険じゃん。
まあ、あれじゃない、見た。
ん
あんまりうちら用事がない。だけど、まあどっちかって言ったらこの統計も若い人のあれじゃない？
まあ若い女性の統計だろうな、これ。
でも男物もいっぱいあるよ。
あることあるの？
メンズに、女物にキッズもあるよ。
そうなのね。
へえ、わ、もう、なんかこういうさ、おしゃれなサイトってアプリもあるよね、ゾゾタウンって。
うん、アプリは聞いたことある。
人気ランキング、
商品の
なんか、うん、人気ランキングとかあるけど、
うん、
平日の社会人合コン何を着ていこうだよ。合コンだよ。ないない。
好きちゃん大根だよ。
大根大根
大根。
知らない。も
う平日に高校なんか行かれんだろう、忙しくて。
都会の人は合コンとかあるんでしょ、平日でも。
まあ都会の人は平日でも飲みに行くもんな。ってことは、まあ単価が高いから送料は安くしようってみんな思うのかもしれないな。
でもちょっと私らの世代には用事のないサイトかもしれんね。
そうだね。、うん、はい、ということで本編は以上です。
ありがとうございました。
休憩です。
何が
何が
何が はあ、まだ8時15分だわ。
服は着てみないと買えない、着れないものが多い。
私もお店で買うのね。
結構あれだよな、オークションとかで結構買うよな。
うん、まあ主にだけその古着、うん、だけ古着じゃない服はそれこそあのあれよね、ユニクロとかシチユとか島村でポッポと買うけど、うん、あの何ちょっとおしゃれがしたいけど高くて買えん場合とかはオークションで探すね。
あ、
うん、だけ割とあのおしゃれめの服はあの古着が多い。あの買えないです、そんなそんなに高級取りじゃないんで。だけど何おばさんなりにまたおしゃれしたいなって思う時は、うん、そう。あとはあれよ、
どれ、
あのベルメゾンとかで、
あ
とかクリアランスで探したりとかね、
うん、
だけどいかに安くあのおしゃれをするかみたいな、私のあれですね。
僕は古着はダメだな。
そうなんよ、みっちゃんね、お金ないくせにね、私がさ、よさげなあの服あった言って、どんなのって言って、オークション、ヤフオクって、それ古着でしょ、嫌だって言う。何を偉そうに言ったんや。
だって古着だよ。
いいじゃん、自分が古いんだけ。古人じゃん、古人。
誰が着てたか分かんないのよ。
古人だ、古人。でも、私が持っとる古着っていうかオークションとかの服でもそんな汚い服ないでしょ。
まあね、
お
ただたまに着れないことあるじゃん、
うん、あるある。靴なんかもたまにあれ幅が合わんみたいな、着たはいいけど履けないみたいなの
がある、ね、スケちゃんが今年だっけ、あれお揃いのショートブーツ買ってくれたけど僕のやつちっちゃくて入らない。
だってあれね、みっつぁん足ちっちゃいんだよ、ね、でもね、今度オフで会う人見てほしいけど、みっつぁん手すごい、ドラえもんみたいな手でしょ、もみじまんじゅみた
いな。ボーリング向きの手をしてるんよね。
足もちっこいんですよ。24.5 なんよね。
足ちっちゃいけど、甲が高いんよな。
24.5 だっていうのがあって、ああ、女もいけるんじゃんって思って、色違いでブーツを買ったんよね、ショートブーツ。この人ブーツとか持ってないけど、たまにはブーツとか履くって、履く履くって言うけん。あの3月のね大阪行く時に私がブーツあの色違いで買って、はいどうぞって言ったら入らーみたいって、で結局私が今履いとるという。
そう、それがあるからネットで買うのは怖いよな、服とか。
でもうちお店行っても試着しないもん。
試着しろよ。
うん、あのめったに人と服買いたりしないんだけど、あの前広島に行った時にあの会社の子と一緒にあの H&M 行った時にね、
うん、
服これ良くないって言ったら、あいいじゃんいいじゃんって、試着したらって気もしないって、なんで試着嫌いだもんって言って、で着た方がいいって言って、いいいいって言って、買わずに何あの試着せずに帰ってきたら、入ったけど大きすぎたみたいな。だけ自分がすごい何コロッコロしとるけん、あの自分太っとるっていうのがあるけん、もうついつい大きい方大きい方のサイズにって買ってしまうよね私。ほんで結局大きすぎてなんかボス最後な感じになっちゃうけど、ここまで太ってなかったんだみたいな時もあるけど、あここまで細くなかったんだっていう時の方が多いね。
あまるむさんいってらっしゃい。
まあ、いってらっしゃいませ。
夕飯離脱だって。
試着するんだね、試着嫌いだもん。
試着するよ、まあ
嫌だ。
上はあんまししないかもしれないけど、ズボンとかは必ず試着して、
うん、丈がねぞびくもんね。
丈よりも太ももが太いからな、そこを基準に選ぶよ。
もうね、普通の人はそんなに思わんかもしれんけど、私なんかお店の人がちょこちょこって来て、あよかったらどうぞ試着してみてくださいって言われて、うん、あのピッチピチなのにいかがですかってパーって出た時に、あーよくお似合いですって言われたことがあって、めっちゃ腹立ったよね。もうあれでも試着絶対しない。
それは体の線を出すような服じゃなかったの。
うん、そうだったです。
だからお似合いですじゃなかった。
嫌です。
嫌です。
でもなんかすごいね、よかったらどうぞって言われた時点で何私に切れんと思っとるだろうとかって、うちそこもなんか戦闘態勢に入るよ声かけられたら。
ほなそういう時は試着してどうだって見せつけてやればいいじゃん。
いいもうほっといてと思うけど。そうよね、女子サイズと男子サイズ違うんよね。でもあの服なんかでもユニセックスとかあるじゃん。
まあね、フリーとかね、
靴もいいんかな。なかなかね。ドルビーさんはアメリカンサイズなんだね。あれあんなに大きかったかいな。
ガタイでかかったっけ。
でもそんなに大きくなかったイメージがあるんだけど、そんな日本のでも入るサイズのあるでしょって思うんだけど。
あ、お散歩さんは夕飯離脱から帰ってきた。
おかえりなさい。あ、ジミーちゃんは細すぎての悩みだよな、羨ましい。言ってみたい。
いや、言うのはただだよ。
言えないもん。あの娘さんも書いてるじゃん、お似合いですよね先生服。
服に体を合わすんだと。
あの少し小さめの服買って飾っとってこれ入るように頑張るって。
痩せたら
昔
痩せたら着れるってやつ、うん、
であともうちょっとでファスナーが上まで上がるみたいなんで、あのこうかけ何部屋に飾っとって、
うん、
見ながら生活しとったことがあるけど、結局なんか見るだけだった。
着ることはなかった。
目に入るんだけどもうそれでみたいな。なんかこうなんかパッと見てもそれで結局着らんかったね。腕なんか着れんのにすごい可愛くて買って、いつかはいつかはって言って大事に、あの何切れもせんのにこう季節ごとに衣替えして、また季節が出して、うん、あやっぱり入らんわでまたしまってみたいな。あったね。
うーん、お散歩さんの奥さん子供服に生かされたと。
へえ、ちっちゃいんだね。なかなかね。ドルビーさんいいこと教えてあげよう。ユニクロのお店ってお店自体店舗にはそんなに置いてないけど、ネットのユニクロに行くとサイズ大きいのあるよ。男性もんも女性もんも。
あ、確かにあるな。
うん、よかったらユニクロ覗いてみ、サイト、うん、あるけ。うん、
156センチぐらいなのに子供服の方生かされたんだ。
小柄なんだよ。私なんか 152.5 だけど子供服に行けって言われたことないよ。
うーん、アメリカの子供がでかいってこと？そういうわけじゃないのか。アメリカの女性って結構ガタイがでかいんじゃない？それで子供服の方生かされたんじゃない？
え、アメリカの話？
そうそうそうそう、アメリカへ新婚旅行に行った時って話だよこれ。
あ、そっか、
日本国内じゃなくて。あ、ドルビーさんチェック済みだって。
あと、そう、あんなに大きかったっけ。
みたいだね。竹がってことか。好きちゃんアメリカ英語。
いや余計なお世話だ。お金出してくれ。
あの、ま、でかいサイズのお店ってあるじゃん。
そのね、でかいという言葉が嫌いだね。
なんて言うだ。
何でかいって、でかいってどういう意味よ。
大きいって意味。
大きいとかでかいとかじゃなくて、
ちっちゃくない。
ぽっちゃりさんとか。
ぽっちゃりさんの方が。ぽっちゃりさんの方がいいの。
なあ、あんただってぽっちゃりじゃん。何人のことみたいに言っとんだ。おかしかろう。おかしかろう。おかしかろう。 何自分自分関係ないけどってこうちょっと会話の外から、ね、何好きちゃんでかい大きいぽっちゃり何もメモだろうがよみたいな何思ってるのふざけんねえよああ自慢じゃないけど行きますよ大きいサイズの店にも行きますよそりゃでミッタンは初めてあの一緒にユニクロ買いに買い物行った時に私があのユニクロでコート買うのにあこれがいいとか言ってちょっとこう試着したらなんかちょっと前のボタンがパツパツであこれちょっときついなとか言ってどうした時にミッタンお店に人がいっぱいおるのにこれ XL だねそれでもちっちゃいんかみたいに言うてこれ腹立つあれが忘れあれが忘れ
そんなでかい声で言ってない、ね、
この人デリカシーない人だと思ってめっちゃ腹立った。ね、悪かったね。ピチピチで。しょうがないじゃん、胸が大きいだけ。とかって。嫌ならいいじゃん、もうちってよ。みたいな。なんかもう、あれでもう、この人の株がもう下落しましたもん、私の中で。
大暴落。
大暴落です。
ぽっちゃり同士ならさ。
ぽっちゃりは弱々しい感じ。じゃあなんて言うんですか、のぶすみさん。何喧嘩売ってるんですか。でかい。でかいったら本当に、ね、大きそうじゃん。
うん、
ジミーちゃん M じゃない S でしょあんた。
M じゃでかいんじゃないの。
しょうがないよ。大きいとかちっちゃいとか細いとか太いとかね言って悩んでるけど、
うん、
ちゃんと。意味があってその体験になってなって人は
ほう
って言ってたよ三段株暴落いやーねーあのね周りにいっぱい女のお客さんおったのによ家っていうのちっちゃいのこれ XL でしょって腹立つわもう思い出したら腹立ってしまったうん、本当にね、
うん、
しょうがないしょうがないだけかっちりした服とか嫌いなの私もだけついゆったりした服好きになるさっきイクラムさん書いとったけどね、うん、大きめが好きって
僕もどっちかっていうとデカめの服買うよな
えそれはぽっちゃりだからでしょ
いやいやそんなことではないよ
じゃあどうしてですか
大は小を兼ねるじゃん
それはなトイレの話ですか
違うよ
なにがはーですかちょっとあのと東京府とかでみんなでワイワイガヤガヤってさ、うん、あの服ユニクロとか行って、あのイクラムさんにはこれが似合うんじゃないとかみんなでさこうあなんかここ人の服コーディネートしちゃったら面白いかもね。
ああ、みんなで好きちゃんの
服を。普段自分いやだ私はほっといて。もうみんなでさ自分人に選んでもらうと自分が着んような服、
うん、
選んでもらえるじゃん。で自分は自分が見えんけ、うん、あれだけど人から見たらあなたはこういう服似合うよって言うのも面白いかもね
さあみんなで好きちゃんの服選ぼう
みっちゃんの服選ぼうかすきちゃん荒れてるすきちゃん荒れてるけすきちゃん台風です
また週末に来るしアメリ
カンの 4Lうん、そうだね。スキちゃん控えてください。何をですか？控えてください。荒れてる？私暴れてる？仮装になりそう。スキちゃん落ち着け。落ち着いてるよ。大丈夫。なんか都会にはさそういうなんかぽっちゃりさん専用のお店とかいっぱいあるんでしょうね、うん、その
いやいつもにもあるじゃん
そんなにそんな可愛くて、
うん、
そんなに高くなくてみたいななんか 多分若い子の行くようなところ行ったら渋谷だったかな、
原宿か
ぽっちゃりさん専用のお店とか。でも若い子ばっかりでしょ。
そこにスキちゃんが紛れ込めばいいんじゃん。
いや困る困る、だってなんかスカウトされてドクモとかになったら私どうするの、困るじゃん。
毒グモ、
年さば読んでから、え、お姉さんいくつって、え、私今32ですって
自分で言って笑っとったらダメだなそこは笑いをこらえたかな
ポッチェルさんの集いなんで江口さん、スキちゃん沈まるとかそんなことばっかり書いてる私そんなに暴れん坊じゃないですよえ、イクラブさんの奥さんもぽっちゃりさんなんだ。
そうなの。
ぽっちゃりさんとつどい、もうね、
うん、
でも今日ね、ちょっと結構早くに帰ったのに、
うん、
終わったのに帰ってこれんかったのはね、
うん、
おじさんが、
うん、
なんか好きなもの買ってあげるからおいでおいでって言われて、
うん、
ローソンに連れて入られて、
うん、
でカゴを渡されて、うん、ほら好きなもん買えって言われとったよ、
うん、
で困っとった、戸惑っとった
上司に
上司じゃないよ。
どこのおじさんに。
知らないおじさん。いやいや知っとるけど知っとるけどそんなに知らんよ、
うん、
でね、なんかね、いやいやそんなんしてもらったら困りますって言ったら、いいけとか言って、
うん、
これで結局ね買ってもらったんよ。
こっからここまでってまとめ返すればいいんじゃない
。いやなんかね、
うん、
いやいやそんなに食べたら太るけいいですって、大丈夫ですって、大丈夫じゃない、いいんだいいんだいいんだね、それぐらいのぽっちゃりでとか言ってほいでなんかデザートの今度どれがいいだどれがいい、シュークリームがするかシュークリームあんこがいいかとか言って、いやいいですいいですって言ったら、なんかこう弁当かい弁当とかって、なんかすごい愉快愉快愉快じゃないと思います、愉快じゃないと思いますけどそんなことがあってちょっと帰るの遅かったんですけどね。
愉快犯かも、
愉快犯
な、いっぱい買って帰ったのね。
うちの会社の、うん、工事に県外から来てのさる、
うん、業者さん、
なんか棟梁みたいな業者さんの偉い人っていうかね、
うん、
で話もそんなにしたことがなくて、ただ挨拶してこんにちはとか言って挨拶しようったんだけど、ばったり出会ったん
よ、コンビニ、ね、で、
うん、
うん、
ほんならお、こんなとこで出会うのは珍しいなとか言って、ほんで、
うん、
もうな、わしも今週末でもう終わりだけ帰るんよ、
ほうほうほう、
で最後になんか紅茶ろおいでとか言っておいで、でローソンの入り口で出会って何しに来たって、ギターにしに来た、お金振り込みに来ましたって、そうかお腹が空いたろう、まあなんか買うんか、栄養ドリンク、あ、うっちゃん買ったるけ入ってこいやってで買うで、うん、栄養ドリンクとか言わんこはなんかついでだけご飯も買えとか言って、でね、アンマンと、
うん、
遠慮したんよすごい、
うん、
アンマンと鮭のおにぎりと、
うん、
で魚が食べたかったイワシの生姜煮と、
うん、
野菜、
全然遠慮してないじゃん
野菜それでも遠慮したんよ、だっていろんな売り場に連れてって、ここでも買えここでも買えって言われて、いやいいですって言ったら、いいことないけ買いさ、こんなことめったないんだけ
って言って、大丈夫きっと最後の請求書雑費かなんかで引かれるけその歌とか
でも、あ、じゃ遠慮したんよ、キャベツの千切りもさ30エビ切りのシールついたりしたし
その棟梁に当分追ってもらわないけんわ
え、でなんかね ここのローソンはよう来るんかって言われて、うん、あ私結構来てますけど会いませんよねって、おっちゃんも毎日みたいに来とるのに今日初めて会ったな、そりゃあれだあんたになんかこちゃりってことだっけな、はい遠慮せずに帰るなってなんかだけもう今週まだおるけあと何回会えるかなって、
うん、
よったけもう一回で私何にもお礼できんだええんだっけそんなことは考えんでも私のことなんかいくつぐらいに思っとるんだろうと思ったんだけど
あどっかスーパーホテルかどっかに泊まり込みってことか、
臨時のなんかプレハブで建てたお家、
おお工事現場みたいな、
9月ぐらいから来とんさ、
あ工事現場事務所みたいな感じですか、
そうそうそうそう、 う
ん、
うん、すごいけなんかね、うん、もうびっくりしたもうレジいつも行くローソンだけレジの子顔見知りなのに、うん、何どういう関係この二人みたいな感じでびっくりして見とっていやでも本当すいません、いや本当にすいません、最初はだけ本当にいいけって言って言ったんよ、
うん、
だって怖いじゃんそんな、なんかどっか連れて行かれる私とか思ったどっか連れて行かれるんじゃないこれって思ってから手切れ金の代わり
これは配信できないレベルP 入れなきゃいけ
ない配信できるよいやいやいや、それでまあちょっとね、うん、あれちょっと、うん、助かった助かったけど困った、
なんで、
私なんか誰かに物買ってあげるとかって言われて遠慮せずに買ってとか余裕ありそうだけ
買ってもらってるじゃん、
いいですいいですっていういやこれでもだいぶ遠慮してだって買えって言って、うん、言われてさだった以上です
以上です、うん、はい、じゃあツイッターのコメントを読んでもらおっかね、
はい、昨日ちゃんとあげたの、ほいで土曜日金曜日の、
うん、金曜日の分あげました、
昨日の夜ですね、てるちゃんが、うん、ツイッターもツイキャスもフェイスブックもつながらない国とかありえんわ、ホテルの Wi-Fi も監視されてるっぽいんだが、 Wi-Fi って Wi-Fi のことか、
うん、Wi-Fi だね、
とりあえず自宅に VPN でしのぐしかないわ、
どこにいるの、中国、
なんかねてるちゃん昨日フェイスブックになんか変なもんあげとった、なんか切符の写真あげとって今から国外脱帽じゃないや
脱帽帽子脱いでどうする
だっけ
国外逃亡とか
なんか書いとった、
フェイスブック
でねちらっと見て、うん、どこの切符と思って見とったんだけどちょっとね半分寝ぼけとったっけだったっけ、なんか見たことのない切符持っとったよ、
見たことのない切符、何の切符だ、
どう、あ検索すればいいか、
見たことのない切符、今僕もちょっと Facebook を見てるけど、ここだ、
あなんか上海、
あ中国か、
なんか、ね、中部国際空港から、
うん、
でもね中部国際空港行き、
うん、中部行き、
なんかねこの切符見て意味がわからんかった、神宮前から中部国際空港って書いてあって、あこれは空港に行くあれだったんだ、なんだ 上海。
多分 VPN 使わなきゃいけないってことは中国かなと思ったけどな。
うん、
無事帰ってこれるかな。はい、ありがとうございます。
今日も聞いてないだろうけどありがとうございます。そして1575回を上げてみっさんが、おバカさん配信どうもお疲れ様です。仕事のお供に拝聴いたします。
はい、ありがとうございます。
で、ありがとうございます。で、昨日の1576回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。引き続き仕事のお供に拝聴いたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが、1576回を聞いてくれて、日曜日にコンビニでピックアップし、昨日より使い始めました。ナイロンバンドモデルは化粧箱が立方体に近い形状に変更されています。この方が邪魔にならなくてグッと。相変わらずおしゃれですね。ってことで。ナイキプラスウォッチ。
ああ、アップルウォッチのナイキプラス。あ、今ナイキプラスってこの四角い箱なんだ。
みたいでしょ？
あの、僕の第二シーズンのやつは、長細い箱、
うん、
あの好きちゃんとこに行ってる初代アップルウォッチはプラスチックケースに入ってたんだけど、このナイキプラスのシリーズ2は紙の箱だったよね。箱がチャッチくなったなと思ったけど、うん、シリーズ3は箱がまたちょっとおしゃれっぽくなったんだね。
このベルトいいね。なんか縁が赤くて可愛いですけど、続きがあった、うん、肝心なことが1点。現時点でシリーズ3の売りであるストリーミング再生には対応していません。次期 OS4.1 より対応見込みとの話でした。かっこアップルよりの回答。ハード依存の機能ではなかったってことか。ひょっとしたらシリーズ2でも可能となるかもしれませんね。
はい、ありがとうございます。ですが、iOS じゃなかったごめんなさい。WatchOS 4.0.1 もうすでにバージョンアップがかかってますけど、これでストリーミング再生で対応してるはずですよ、OS は。4.1 まで待たなくて大丈夫なはずですよ。ちょっと確認してみてください。
はい。
はい、ありがとうございます。
じゃあ続きいきます。うーちゃんが1575回を、なんでか知らんが土曜配信分が今頃落ちてきた。100分超えを2本続けては聞けないので今日は1日遅れで聞くことになりそう。
あれ、なんでだろう。
なんでか知らんが、なんでか知らんが、
なんでだろう。失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。なりちゃんがこんばんは、お疲れ様です。今週は選挙ポスター掲示場の撤去をしています。ほとんどが貼ったままで、剥がしてるのは当選者ぐらいです。すべて剥がして候補者ごとにまとめて選管に持っていきます。
めんどくさいね。
大変、そんなことやるんだね。
うん、あの選挙ポスター貼るあのベニヤ板ってあれ毎回新しいよね。
うん、多分ね。
貼ったまま処分ってわけにいかないのかね。
燃やせばいいのにね。
燃えろよ燃えろよにすればいいのにな。はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
以上。
アレットさんが、
うん、
ん、
あ、いいよ。
以上じゃないよ、
うん、
アレットさんがリステンナウ10月20日が今日降臨、おかしいなと思ってました。
おかしいな。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ドルビーさんが本日 iPhone と Apple Watch を売却してきました。詳しくは空海 Facebook に投稿してあるのでそちらを参照。ちょっとショックな減額がありました。
え、減額されちゃったの？
なんか問題があったのかな。
かもね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケン、じゃあチュリちゃんな、チュリちゃんが1575回から1576回拝聴。台風21号の爪痕は大きいですね。その影響で上がらなかったかと。
あ、台風の影響だったのか。
はい、都合がいいお話でございますね。 ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメント以上です。
はい、皆さんありがとうございました。どれがその残念な結果だ、どこに上がってんのかな。月ちゃん見つけられてる？
あ、私見てないよ。
あ、見てない。どこだろう。どこだろう。どこだろう。わかんないな。Facebook 最近これ古い順番じゃないからな。あ、お散歩さん、Facebook に書いてあったかな。あ、いや、なかった。あのタイムラインに書いてたかな。あの名鉄の切符ですね。
あ、さっきのあのあれ、てるちゃんのやつ？
そうそうそうそう。神宮前から中国際空港。左上に名鉄って書いてある。
そこまで見れんかった。
今拡大してみた。分かんないな、何が残念だったのか。後で見よう。ボードは新しいのが支給されますってこと、骨組みは使い回しってことか。でもボードは捨てるんなら貼ったまんまでなんとかできないのかな。やっぱり顔がついてると燃やすわけにいかないのかな。
その選挙管理委員会に返さんといけんとかいうルールがあるんだろうね。
え、そういうルールなのかな。あの選挙ポスターってなんかあの切手みたいなの貼るじゃん、選挙とかって。あれが貼ってあると勝手なことができないのかもしれないな。ケイちゃんも iPhone6 と初代ウォッチを売却する、初代ミニも売るもんがいっぱいあるじゃん。ポスターって貼った人が回収しないといけないルールじゃなかったかな。あ、そうなんだ。貼ったら貼ったままってわけにいかないんだ。でもパネル業者が回収することになってしまってるんだ。空海非公開グループです。あ、空海の方、トラウミ非公開グループの方。
ケイちゃん、初代ウォッチ売却ってアップルウォッチ持ってるの？他にも。
お母さんが、あ、お母さんがつけてたの。あら、また別物か。
お母さんのはお母さんのだけ。
そうだね。
私も iPhone6 売りたいんですけど。あ、そうか、売りたいんです。売りたい。
売っちゃえ売っちゃえ。
なんぼにも6だけそんなにならんだろうけどね。
もう遅くなればなるほど売れなくなるわな。
あ、ポスターって破いたり剥がしたりしたら罪に問われるんだって。
あ、破ったら確かアウトですよ、あれって。
多分ポスター貼ったままでの回収ってないと思うな。
うんうん、でも貼った人が剥がさなきゃいけないっていうのは初めて聞いたな。そんなルールになってるわけね。
まあ立候補することがないけど分からんよな。
まあね。確かに。
そ
空海非公開グループが見当たんないんだけど、どこにあんだフェイスブックの空海非公開グループ、そんなグループがあったっけ。あ、待って、これ
なんかいっぱいあったでしょう。
あ、これか、はいはいはい、分かった分かった、あったあったうん、あ、アプローチのガラスのに欠けがあった、ガラスの角が欠けてた、マイナス4000円の査定となりましたって書いてあるわ。
うーん、
アプローチのガラス欠けたことないな。線引かれるのね。アップルウォッチ、アップルウォッチ本体は結局金額はどれ、あ、これか、あ、ガラスが欠けてます、15,440円。うーん、でも好きちゃんの分はもうその値段で買ってもらえないなあの裏蓋を直さないとこの金額では買ってもらえないなと。でも売却価格が132,110円だって。
いいな。
iPhone7 プラスが一番高いな、これ77,700円。
7プラスでしょ。
うん、
7プラスって私らが使っとるやつだね。
そうそうそうそう、ライトニング端子付近にスレがあるけども77,700円。
あの、ケイタ君、初代のアップルウォッチ持っとるよね、うん、あれ、どこかすればいいのに、売るか、誰かに。で、ここにおるけ、今ちょっと思った。
スケちゃんに売っちゃれ。
いやいやいやいやいやいやいや。だけ、あの、ねえ、時間が経ったらどんどんどんどん値段は安くなるし、
まあね、
売るか、うん、誰かリスナーさんに売ります、譲ります、買います、あげます、もらっちゃいますみたいなでやったらいいなと思って。
好きちゃんが好きちゃんにあげますって言ってくれるのを待ってるの
あ、言ってくれたんよ、
うん、
いりますかって。だけど42ミリだけちょっとな、
でかい、ね、
言ったじゃんだけこの間三つ兄、うん、
そうね、この大きさだよってね。
私38ミリがちょうどいいけ、初代2台ある。
2台もあんの、
そりゃあもうなんか1000円は持たないけ、放置しとったら。
だからマイナス4000円で初代アップルウォッチが、あ、でも初代じゃないよこれ、
シリーズ2って書いてあるよ。
シリーズ2だね、シリーズ2ナイキプラス、うん、スペースグレイアルミニウムが15,440円。
初代は
マイナス4000円がなかったら19,400円ってことだ。
うん、
ほぼ2万円。でも2万円ってことは半額だよな。半額、うん、半額か。
だってシリーズ2でしょ、今だって2つ前になるね、それ。
いやいや、1つ前。今だってシリーズ3だもん。
あ、それでそれでしょ。だけど初代なんかもっと安い、初代は値段つかない、 なんかジミーちゃんが僕の腕にはリンゴ時計がきっと似合うと思うよって書いてるよ。ジミーちゃん、ケイタ君に交渉してください。でもジミーちゃん腕が細いけ42ミリって、あのこの何こう見た時の手首の幅からはみ出すんじゃない？細くて。盤面が。
いや僕もだから一番最初は38ミリ買ってシリーズ2は42にしたけど、そこまで大きくないで、42にしてでかいかなと思って最初38買ったけどね。
私は38でもう十分ですっけ。
だから初代は早めにバッテリーを膨らましてシリーズ1に変えてもらうんですよ。で変えてもらったらそれをそのまま売りに行くと。初代の上限は1000円で、スキちゃん汁がついてるからマイナス7000円ぐらいなのかな。
お、ケイタ君が充電器なしでよければあげるよって。
充電器スキちゃん持ってるもんな。
違うジミーちゃんでしょ。
してる、
うん、
あれ充電器。
あ、ジミーちゃん手挙げた。
あ、手挙げた。交渉成立。
交渉成立。じゃああと2人でやってくださいね。
あ、初代よりもシリーズ1の方が値はつくと思いますよ。
みんな、なんかこうやって見たら結構アプローチ持ってる人おるね。
うん。
さあ、ジミーちゃんがリンゴ星人になるね。
宇宙人かい。お、もう9時になるぞ。終わるぞ。
もう。うん、
はい、今日も
9時までの男
長時間
シンデレラ
でお付き合いいただきましてありがとうございました。以上、空海 IT ニュース1577回10月24日でした。お届けしたのは、
今日の収録はちゃんと上げてくださいね、のすきちゃんと
任しときのみっつぁんでした。
任せられんけ。
それではまた明日。三四。
ただものだんだ。
え、皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。あのジミーちゃん、ケイタ君とやり取りしてください。でも充電器のことどうするのっていうのが気になった。
まあ最悪充電器だけは手配をかけて買うしかなかろうな。
Sora Umi IT News。